本日のメッセージの題は、天からの啓示に背かす。中心となります聖書の箇所を、小山姉妹に朗読していただきたいと思います。
使徒の働き26章12節から20節、新約聖書259ページ。使徒の働き26章12節から20節までをお読みいたします。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。
皆さん、おはようございます。昨日土曜日はジョイキッズフェスティバルがこの駐車場で、行われました。州法の方にも載っていますが、70余りの友達が元気よくですね、自転車乗りつけてやってきて、そしてその保護者の方や、また教会のアシストしてくださるご婦人方や皆さん、総勢100名以上の人がですね、集まって、イエス様の御言葉に耳を傾け、そしてまた賛美をし、元気に遊び、また外でスーパーボールすくいやヨーヨーすくい、いろんなことをして一時持ちました。今年は、今回はですね、曽根小学校にもチラシを配ったんです。いつもこの地域にある伊保小学校、校区の伊保小学校、伊保南、そして中筋と3箇所配っていたんですけれども、今回は曽根小学校にも配りましょう。ちょうど 先週でしょうか、13、14はその曽根天満宮のお祭りだったんですね。去年もちょっと私その周りを見に行ったんですけども、今年は近くまで行ってみようと思って、その天満宮まで、その祭りのその当日ですね、自転車で、子どもたちいないかな、ちょうどその平日ジョイキッズもあったので、見に回りに行ったんです。たくさんの神輿が出ていてですね、成人した男の人たちがあれだけ集まるのかなというぐらい集まって、そしてみんな一生懸命こう何かに向かって、こう向かって何かに向かって一生懸命やっている姿でした。この人たちはどの神様を信じているのかな、なぜこんなに一生懸命になるのかな、その理由が知りたくてですね、その人たちをこう見ながら、どんなことを をやってるのかなっていうのを見に行ったんですね。もう本当に、ああ、このようにして、神様を、信じてるのか、その祭りを楽しんでるのかわからないけれども、こんなにたくさんの人が集まるんだなということ、それを見て、驚きもあったんですが、そのちょうど天満宮の、正面に伊保小学校はあるんですね。で、その小学校に、先週の水曜日ですか、JKS のスタッフの先生と一緒に配りに行ったんですけれども、出てくる、校門から出てくる子どもたちに、渡しきれないほどのチラシを渡すことができたんです。持ってったチラシ、何百枚のチラシは足りないぐらいだったんですね。初めてということもあったんですけど、多くの子たちがですね、出てきて、ちょうだい、ちょうだいって言って、その中で、僕も行く、誰々ちゃんと一緒に行くと、いろんな会話をしながらですね、最近、こういう時世なので、保護者の方のお迎えも結構あってですね、保護者の人にも直接渡したり、また、迎えに来てたおじいちゃんがですね、場所を確認されて、孫が行きたいと言ってるから連れて行きますと。そんな感じでですね、昨日、曽根小学校からも、たくさんの、お友達が来ることができました。本当にこの地域に、自転車で自分の足でこの教会礼拝に、やってこれるということ、そしてその祈りの中に子どもたちが今運ばれていることを皆さんに、ご報告しながら本当に、お祈りに感謝します。そして続けて私たちこの地域に建てられている教会のですので、この地域のためにも続けて祈り捧げていきたいと思います。今朝駐輪場にですね、子どもたちの自転車がたくさん止まっていたのをご覧になったでしょうか。乗りつけて、昨日もフェスティバルがあって また今日もやってきたのかなと、そういう姿を見ながらですね、本当に神様が初めからこうではなかった、でも思い起こされたものがこう、その一つ一つを地道に捧げてきた時にこういう働きが広がってるんだなということを本当に思わされています。何よりもイエス様が一番喜んでくださっているのではないかなと思います。イエス様のこう笑みがですね、こう温かい、こうものとしてこう感じるんですけれども、本当に感謝の時でした。最近夕方になると、日没が早くなって、私は、この福牧師室で仕事する時もあるんですが、ちょうど西日が当たるんですね。で、ドアを大きく開け、ドアを開くと、南西とこうすごくきれいに空が広く見えます。で、夕方になるとその空をしばらく見る時があるんですけど、夕映えがとてもきれいです。皆さんも時々車を運転しながらも、また家からでもそういう、夕映えを見ることがあるかと思いますけれども。この夕映えの美しさをこう見るときに感激しながらですね、いつもその空を仰ぎながら、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を継ぎ走らせるという詩篇19篇の言葉を思い出しながら、何か無言のままですけれども、神様とこう応答するような時を持つんです。わずかな時間ですけれども、そしてこの夕映えの美しさを作った神様が私の神様なんだなということを思いながら、その自然の中でしばらく時を過ごすんですけど、最近ですね、夕映えの季節を生きるという本を買ったんです。ちょっと皆さんにご紹介しようと思って今朝持ってきたんですが、この夕映えの季節を生きるという、先々週80を超えたおじが千葉からやってきたんですね。おじ、おば夫婦が。そして、もう晩年を生きている、もうお墓も準備した、もう自分はあと何年生きれるだろうか、もう着々とその準備に向かっているおじの姿を見てですね、何か本をプレゼントすることできないかなと思っていろいろ探してみたところ、この本を選んだんですけれども、タイトルを見て決めたんです。夕映えの季節を生きる。ああ、まさにおじさんだなと、こう日没の前ですね、夕映えの季節を生きる、いいかなと思って買ったんです。人の生涯を春夏秋冬によく例えますけれども、おじは80を超えて晩年を生きています。今までずっとこう祈って伝道してきた、親族には特にそうなんですけれども、イエス様のことを伝えてきましたけれども、厳しい時代を生きてきた鍛え抜かれたおじから見てですね、この若輩者の私が何を言ってもこう粉砕なんです。当たって砕けてばかり、もう決してこう届いていかない、 何かこういつも砕けておしまいということがずっと繰り返しあったんですけれども、まあ、今回教会を訪ねたいと言って来てくれて、まあ、随分前から計画を立てていたようなんですが、まあ、老体に鞭打って訪ねてきてくれました。まあ、厳しい用事だったんですね。小さい頃よく行くと、本当に厳しくいつもこう、これができてる、あれこう指導されるようなところもあって、でもその厳しい中からにもですね、だんだん自分が成長していく中に、その愛情というか優しさというものを本当に受け取っていくようになったんです。 慈しむというような愛情、まあ、今回もわざわざここに足を運んでくれた中に、ひしひしと感じるような時間があったんですけれども、で、なんとか救われてほしい、でもその手立てがない、でも神様はこのようにして祈り、長い間捧げてた祈りを聞いてくださって送ってくださったんだなと思います。まあ、ちょうど同世代の正木先生も来てくださっていて、来られたらいいなと祈っていたら、本当に終わったらいらしたのでびっくりしたんですけれども、まあ、同じ時代を生きた先生と一緒にお交わりいただいたんですが、その後に、まあ、この本の中にですね、いろんな人が書いているんです。日野原先生であるとか、または三浦絢子さんも書いていますし、田中澄江さん、まあ、いろんな人が書いているんですけれども、ちょっと中を紹介します。まあ、田中澄江さん、まあ、作家ですけれども、この方は「今日の命の次に死がある」という題で書いているんですね。今日の命の次に死がある。老いというのは知らず知らずのうちに忍び寄っていた。のんきな私は人間に死のあることは知っていたが、その前に老いるという状況のあることにあまり実感がなかったというところからこう始まって、ご主人とのこの3歳上のご主人とのこの生活のやり取りを話し書いているんですね。ご主人はまあ大学で勤務されていて、80近くになって退官されて、それからどんどんとこう弱っていった、その中で自分が過ごした時間を書いているんですけれども、そして、まあ、ご主人が先に召されるんですね。明日のことは心配するなというキリスト様の言葉に甘えて、今日の命を精一杯生きればいいといつも思っていたけれど、今日の命の次に死があることを私はこれからもっと考えようと思っている。また自分が死ぬ前に老い衰えることがあることも少しずつ考えなくてはならぬと思っている。87歳といえば女の平均寿命はとうに過ぎているのに、今頃こんなことが我が身のこととして分かったなどという私はおめでたい人間なのかもしれない。読者の皆さんの中で受洗していない方があったら、ぜひ聞いていただきたいことを書く。私は夫が1988年に受洗して迎えた死を彼にとって幸福な死であったと喜んでいる。彼は亡くなる1ヶ月前ほどから夜、上事のように神様、神様とはっきり呼びかけている。そして最後に、キリスト様への帰依のお恵みを彼は十分に受けて現世から去っていった。61年間を共にした妻の私は、残された自分の悲しみよりも彼の平安な死を拍手して送りたい気持ちでいると、まあ、こう書いているんですが、まあ、いろんな方が書いているですね、この本が出版されるまでに、この田中澄江さんは召されるんですね。三浦絢子さんもそうですけれども、この出版される前にお二人は召されていくんですが、人生の晩年を過ごした人、それは本当に神様を信じてその晩年を過ごしているのと、どう過ごすのか、また神様を知らずにどう過ごすのかというのは大きな違いがあるんではないかなということを思わされました。本当に、まあ、夕映えという日没の直前にこう素晴らしい感動を与えて日が暮れていくという、そういう時期を迎えている、まあ、おじやおばや、まあ、皆さんの中にもそういう親族がおられると思いますけれども、本当にその人々にイエス様のことを知っていただきたいなという願いと祈りが、本当に神様に聞いていただきながらですね、その人たちに同じ思いで続けてイエスのことを伝えていけたらなと思います。そしてこのお方は今日も変わらずに、 真実を持って今を生きる私たちに御言葉を語ろうとしてくださっていますので、共に聞いていきたいと思います。今朝はですね、使徒の働きから聖書を開きました。今朝開いたところ、これはパウロがどのようにしてクリスチャンになったかという証を彼自身が話しているところを開きました。彼自身はクリスチャンを迫害して家から連れ出しては投獄していたものでした。ある時はステパノが殺される、死刑されるということにも一票を投じたものでした。彼は自分の民族が待ち望んでいたメシアがもうすでに来られたんだということを受け入れることができなかった。そして十字架でイエス様の御業によって救いの道が完了したんだということを受け取ることができずに、それに付き従っていくものを迫害していました。そしてそれを迫害することが自分の使命感だと思って、そのことをずっとしていたわけですが、ある時にダマスコという町に向かう途中、この復活されたイエス様と出会いの時を持つんです。そして彼は大きな転換期を迎えます。有名なダマスコの町に向かうその途中のことですけれども、この後パウロはこの日からキリストを述べ伝える者として、今度は迫害を受ける立場で、自分の命を削りながらアジアやヨーロッパへと宣教を続けていきました。爆発的な勢いを持ってクリスチャンがこう広がっていったんですね。神様は迫害される者がどんどんいろんな国に散らされていくことを通して、キリストの福音の宣教という働きを進めていかれました。クリスチャンがどんどん広がっていった。その先導的な働き手となったのが、この迫害者の、元迫害者のパウロだったんです。この最近インフルエンザがピークになっていて、いろんな学校で学級閉鎖や学校閉鎖になっていますけれども、家族の中でインフルエンザになってもですね、一人がなっても他の人はならないということもあるわけです。インフルエンザは誰がかかるかわからないから怖いわけですけれども、ウイルスは見えないからこの動きが読みにくいということが言えると思います。パウロ自身もこのウイルスのように扱われたんですね。あなたはペストのようだと。パウロはペストのような存在だ。感染を起こす菌のような存在だ。彼に触れる者、彼が行くところにはキリスト者が起こされる。イエス様を信じる者たちが起こされて、教会が立て上げられていく。みんなクリスチャンになっていくという勢いがあった。それを何とかして抑えたい。迫害者の側の者にとってみると、このワクチンとなり得るものが全くないという状況があったので、彼はその宣教の中で大混乱を起こしながら、その中で裁判沙汰にもなりながらこう囚われていくんですね。都のエルサレムの大群衆の混乱の中で、パウロはこの自分の身に起きたことを大胆に明かしします。またこの後、ローマでも語らなければならないよという神様の言葉を聞いて、実際そうなっていきます。囚人、囚われの身でありながら、この裁判の場で大胆に自分がどのようにしてイエス様と出会ったのかということを明かししていきます。なぜ自分が命がけでこのようなことをしているのかということを語っていくんです。今朝読んだところもその一つです。12節からもう一度見ていきたいと思うんですが、これはアグリッパという王様の前で、パウロが弁明しているところです。12節、このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちはみんな地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。 私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。今朝、このこういうわけでと、このところから一緒に見ていきたいと思いますが、第一番目は、聖書の神は語られる方、聖書の神様は語られる方である。パウロは自分の人生を大きく変えたイエス様との出会い、また人生に起きた打ち消すことのできない体験というものを語りました。それは、どんなことが起きたかというよりも、自分の人生に神様が介入してくださったということが鮮明にパウロのうちにあったからです。私たちもですね、振り返ってみれば、取るに足りないようなことと思えるかもしれないけれども、確かに神様が私に向き合ってくれた、確かに神様は私を救うときにその分かるように教えてくれたという、よくよく気をつけなければ、心を止めなければ、そちらに向けなければわからないけれども、そのような出会いがあったから私たちはこんな場所にいるのだと思いますが、神様が確かに自分に語りかけてくださっているという経験が皆さんにもあると思います。神様からの語りかけ、それを啓示と言いますが、パウロはこの時神様から啓示をいただいたと、そしてその天からの啓示に背かなかったと言っているんです。天からの啓示というと随分大きな言葉です。啓示という言葉はギリシャ語でアポカリプトという言葉が使われています。パウロはよくこの言葉を使って手紙を書いていますが、それは覆いが取り除かれるとか明らかにするという意味があります。私たちは覆いが取り除かれたので神様という方が分かる。おじが来てですね、家の中で話してた時に、神様本当にいるのかと、あれだけ話しててもこう聞くんですね。で、いますと。おじさん、明日礼拝に行ったらね、神様、前の晩から来ていたので礼拝に行ったらね、神様いるっていうこと分かります。おお、そうか、言っていましたが、知りたいけどわからない。私はそのやり取りの中ですね、やり取りの中で信心ということと神様を知っているということは大きな違いがあるんだなと思いました。神様を自分が一方的に信じるということと神様を知っているということには大きな違いがあるなと。これが取り除かれる時に、私たちは覆いが取り除かれる、神がおられるんだという啓示を受けたときにイエス様とこう出会うことができるわけですが、隠されているものの現実を明らかにする、今まで隠されていた神様の奥義、私たちは神様を知ってもそれを全て知っていることとにはならないんです。この歩みの中で神様の奥義というものが一つ一つベールを剥がされるように、経験に応じて、その成長の度合いに応じて、その奥義というものが解き明かされて知っていくことができます。これは神様が私たちに啓示してくださるからです。5年前、10年前と今が違うというのは、その歩みの中に私たちが置かれているからなんですが、 神様の奥義をご自身が知らせてくださる。でもここで言っているこの啓示というのはオプタシアという言葉が使われています。これは幻という内容に近い意味だそうです。幻、まあ、ここの同じ箇所を英語の聖書から開いてみると、天からの啓示というのはヘブンリービジョンと書いていました。天からの啓示、天からの幻というヘブンリービジョンというふうに英語の聖書は書いていましたが、啓示というのは人の知恵ではわからないことを神様が表し示すことです。まあ、ルカの福音書の中で、あの老人シメオンが赤ちゃんのイエス様を宮で抱くシーンがあるんですね。その時にシメオンがこう言うんです。異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの光栄です、この赤ちゃんが、という意味ですが、異邦人を照らす啓示の光、イエス様のことをこういうふうに言ってるんです。異邦人です、ユダヤ人じゃない。異邦人を照らす啓示の光がこの地にやってきた、それはイエス様のこと。イエス様ご自身が私たちの啓示であるということです。イエス様が何を語り、どんなことをされたのか、それはすべて私たちが手にしている聖書の中に書かれているんですが、この言葉を読むときに、またこの言葉は私たちのうちに覆いが取り除かれて、はっきりと理解される、浸透する、腑に落ちてくるときに、私たちは神様の思いというものが分かる、教えてくれるんだというんですね。パウロに起こった大きな転換や、また私たちの人生の節目節目での導きというものがありますが、その時にはある人ははっきりとしたそういった啓示というものを神様からもらうことがあります。しかしですね、啓示というのは超自然的な形で受けることだけを意味していません。まあ、その方法は様々です。まあ、一般啓示、特別啓示という言葉が使われていますが、例えばですね、先ほど話した美しい夕焼けを見たとき、うわーすごいな、たとえ神様を知らない人でもそこに神を思う気持ちというのはこう生まれてくると思うんですね。あるいは大自然の中に入ったときに、この自然界に囲まれたときに、私はこれを誰が作ったんだろうか、神様を知らない人でも神様を思う気持ちというのが生まれてくる。このような方法を通しても神様は私たちにこの神がいるよということを啓示してくださっていると言うんです。ローマ書の中にですね、世界が創造されてこの方、人々は天地や神様がお作りになったすべてのものを見て、神様の存在と偉大な永遠の力を知ると書いています。私たちはそのように作られているんだと。まあ、以前お話ししたかもしれませんが、私のクリスチャンの友達でですね、まあ、今はクリスチャンです、かつてはそうでなかった、その友達は、食事をしているときに玉ねぎのスライスが出てきたそうです。玉ねぎのスライス、あの断面ね、よくよく見るととても綺麗ですね、玉ねぎ。あんまり見て食べる人はいないかもしれないですが、玉ねぎのスライスで、彼はその時によくよくこのスライスされた玉ねぎをこうじーっと食べる前にこう見ていたそうです。まあ、この友達は小さい頃から、まあ、教会学校に通って神様のことを聞いていました。で、この友達はその玉ねぎのスライスをじーっと見て、こんなに精巧に作ったのは誰なんだろうと思ったそうです。居酒屋で玉ねぎを見ながら、場所はだから問わないんですね。どんなところであっても神様は語りかけを持ってくださっている、その玉ねぎを見ながら。そして彼は思ったそうです、これを作れるのは神様だけだ。まあ、みんながみんな玉ねぎを見てね、そう思うかどうかはわからないです。まあ、ある人はイチゴっていう人もいました。その話したらね、私イチゴでした、ああいろんな人がいるんだなと思いましたけど、こんなに成功に作れるのは神様しかいない。彼はその後どうしたか、教会へ行ったんです。そしてその教会へ行きながら、まあ、長い時間道のりがありますが、やがて彼は献身して神学校へ行き、今長い 何年もかけてですね、入ってはしばらくで、入ってはしばらくで、そういう繰り返しをしながらですね、とうとう卒業して、今、教会で伝道師として働いています。まあ、もちろん彼のために祈っている友人がいて、そこにそれを教えてくださる聖霊様がおられたから、彼はそれを受け取り、そして、そのように導かれたんですけれども、まあ、玉ねぎを通して神様の存在が語られるということが実際にこうあるんですね。ましてや大自然を見て神を思うときに、そこに神様ご自身が語っておられる、無言ですけど語っておられることを私たちは聞くことができます。私たちは感謝のことに、この神の様の言葉、聖書を開いて読む恵みに預かっています。また祈ることができる、そして御言葉を通して語られるということを知っています。また祈りの中で自分の一方的な祈りではなくて応答を聞くときに神様からの語りかけを聞くことができます。あるいは人との出会いを通して神様は何か教えてくれるということもあります。アモス書、旧約聖書のアモス書の3章8節には、聖書の神は語られる神であると書いています。神様はこの啓示という方法を通して、ご自分がどのような方であるのか、過去においてどんなことをしてこられたのか、また現在何を行っているのか、未来に何をしようとしているのか、また人間である私たちに何を求めているのか、はっきりと日々語っておられるのです。でもですね、耐えることなく私たちに注がれている天からの啓示を見失っていることがないだろうかと思う時が私にはあるんです。皆さんどうでしょうか。まあ、毎日毎日ですね、こう緊張を持って語られてるの聞けてるかな、どうかな、そんな神経質なことではないんです。毎日自然に普通に神様、私たちに知恵も与えてくださっているので、考える力も与えてくださっているので、それを用いて生活することが大切ですけれども、見失っていることがないだろうかと思うことがあります。2番目には、啓示に従う唯一の道ということを見ていきたいと思いますが、まあ、今晩のおかずは何にしよう、神様どうぞ教えてくださいで祈らなくていいんですね。今晩カツ丼が食べたいといえば、豚肉を買いに行って、カツを作って、食べればいいわけです。また週末神様休みがあります、どこに行ったらいいでしょうか。祈らなくても紅葉が見に行きたいなと思ったら、まあ、そういうところに行って楽しんだらいいわけです。まあ、そういう極端なことを言ってるのではなくてですね、カツ丼が食べたいと思えば食べたらいいし、また紅葉が見に行きたいと思えば見に行けばいいんですけれども、私たちを作られた神様は父なる神様ですから、私たちがすること、望むことを、子供がすることを喜んで祝福してくださるんです。まあ、そうではなくてですね、ここで言っているのは私たちの在り方、まあ、聖書では歩みという表現をよくそのことについて使いますが、在り方とか向かっている方向、まあ、それは個人であったり、あるいは教会であったりということも言える、両者に言えることですけれども、神様の側から私たちに自分の在り方へ向かっている方向についてですね、語られていることがあるのに聞き取れていないことがあるのではないかなと思うことが皆さんの中にないでしょうか。親が子供に対して、対する思いにも似ているかもしれません。神様の語りかけというのは親が子供に対する思いにも似ているのではないかと思います。まあ、親ほど子供のことを知っている人はいないなと思うんです。まあ、最近もですね、母がしばらく家にいてですね、まあ、ゆっくりする交わる時間はなかったんですが、そのある中で話をいろいろするときにですね、ああやっぱりお母さんなんだなとこう思いました。よく私のことを知ってくれてるんだなと 今までも思っていましたけれども、改めて、そう思いました。やっぱり育ててくれた人だけあってですね、よく見ているし、よく知っているなと思います。この子はこんなところがあるからと親は分かった上で、重要な場面場面で発してくれる言葉があります。あるいは行動があります。転ばぬ先の杖となって、痛い思いをしないように、または幸せな道を歩むことができるようにと、私たち子どものことを思ってしてくれるんですけれども、そんな親心をうまく理解できないのが子どもではないかと思うんです。なぜお父さんはあの時こう言ったんだろうか、なぜお母さんはあの時こんなふうにしたんだろうか、それを知ったのは、それが理解できたのは、もっと時間が経ってからだったということがあると思います。あの時聞けていたらよかったのになぁと、やっぱり自分のことをよく知ってくれていた。天の父なる神様も私たちに対してそのような似たような思いでこう語ってくれていると思うんですね。そして神様の前で、あの時聞くことができたらよかったのになというふうにはなりたくありません。いつもイエス様の足跡が見える距離でイエス様についていきたいです。遠く離れても分からなくなっちゃう、イエス様がどこ歩いたのかではなくて、イエス様がいつも見える、イエス様の足跡がいつも見える、その距離でイエス様についていきたいです。けれども私たちはやっぱりある時それを語られているということをなおざりにしてしまう時があります。なぜでしょうか。もしそれを見失ってしまうようなことがあるならば、それは何か私たちの側で目を奪うものがある、何か目を奪うものが私たちの側にあるということが挙げられるのではないかと思います。あるいは私たちの視野は狭くてですね、限りがあるので目先のことにとらわれやすいという弱さがあります。出発地点でその到着の完成図を見渡すこと、見通すことが私たちはできない。その視野の狭さというもの、限界、限りというものを持っています。また思ったような結果が現れないとき、私たちはこの神様の言葉というのを軽んじてしまうことがあるんではないかと思うんです。諦めてしまう。やっぱり違ったんだと。やっぱり無理なんだと。旧約聖書の中にエリアという預言者が出てきますね。エリア、預言者エリアはカルメル山でバールの神を信じる人たちと対決するんです。エリアは少数。バールの神を崇めている人たちは多数。誠の神はどちらなのかという公の場での大バトルがあるわけです。皆さんもその話をよく覚えていらっしゃると思いますが、2つの祭壇が築かれて、バールの神を信じているその祭壇と、エリアのその神様、聖書の神様の祭壇と、片方エリアのその祭壇には水浸しにし、片方バールの神の祭壇はいくら呼び求めても火が下らなかった。でもエリアが神様に祈ったときに、一瞬にしてその水も飲み尽くすほどにその生贄を焼き尽くしてしまった。大勝利を収めて公の場でたくさんの人が見ている前で、このお方が誠の神なのだということがはっきりと証明されるんですね。完全に屈した、勝利を取った。エリアはそう思いました。そしてこの時の王であったアハブ、イゼベルも絶対に悔い改めて、神様の前に悔い改めるだろう、そしてこの国はもう一度神の前にこの素晴らしい技を見たのだから、悔い改めて神の前にもう一度立ち返るだろうと、おそらくエリアは この時思ったと思うんですね。しかし、結果はそうならなかったんです。悔い改めるどころか、このイゼベル女王、王様の奥さんは激怒してエリアの命をこう狙うんです。まあ、当然エリアは当惑したと思います。たった一人で対決し続けてきた勇敢だったエリアは、もうこのことが起きてなすすべがないという脱力感と恐れで心をいっぱいにして、自分の持ち場からこう逃げるんです。思ったような結果ではなかった。その先、敵の力を絶滅させることができなかったエリアにとって予想外の展開が起こった。あんなに鮮明に神様の力が表されたのだから、きっとこれで自分たちの国は神のもとへ立ち返る、そう結論づけていましたけれども、ひとたびこのようなことが起こると、まあ、私たちもそうだと思いますが、先が見えなくなるということが、あんなに大勝利を2、3日前に収めたのに、その先の結果が想定外だと、私たちはそこで先が見えなくなってしまう。そういう弱さが、そういうものです。この時神様は、ホレブの山に逃れてきたエリアにですね、ご自分の本当の見業というのは、もっと密かなところで行われているよということを教えられるんです。エリアとの食い違いがあったんですね。そしてこの後、その言葉の通りになっていくんです。思ったような結果が現れない時に、私たちはその諦めというものを持って、神様が与えてくださっている天からの啓示というものを、こうやっぱり無理なんだと、こう横に置いてしまう、そのようなことが、そのようなこともあるのではないかと思います。なおざりにしてしまう。ハバククの2章の2節3節にこういう言葉があります。主は私に答えて言われた、幻を書き記せ、板の上にはっきり書き記せ、この幻はなお定めの時のためである。もし 遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。遅れていると思う私たちがいるから、神様はこう言ってるわけです。定めの時があるのに、それが定めきれずに迷う私たちがいるから、あえて神様はこのように私たちに言っておられるんです。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。目先のことにとらわれてはならない。幻、ヘブンリービジョンを与えてくださった神様は、必ずこれを実現される、完成図は神様が持っていると。進むべき時には臆せずに大胆に進みなさい。また忍耐を持って待たなければならないならば、忍耐を持ち続けて待ちなさい。ただ与えられているその約束を信頼しなさい。人間的な働きにとらわれて、神様の啓示をないがしろにしてはならないということを私たちに教えています。まあ、天からの啓示に従う唯一の道は、父なる神様の思いを知り続けようとすることではないかと思います。天からの啓示に従う唯一の道は、神様の思いを一度知って終わるのではない、継続、知り続けようとすることにあるのではないかと思うんです。そこには、知り続けよう、従い続けようとするところには、自分の思いや考えを横に置かなければならないということも起こってきます。下駄を預ける、委ねるということが私たちに求められます。この従順が続いていくならば、知り続けよう、仰ぎ続けよう、想定外のことが起こっても神様が先を行くからついて行こう。そのところにですね、天からの啓示は、絶えることなく光を持って私たちを行くべき方向へガイドしてくれます。 暗い闇の中でも、その光、一筋の光が私たちを行くべき道。ある時、広い明るい道に出た時もそうです。でも暗い道の中であっても行くべき道をガイドしてくれます。まあ、なぜ神様こう言われたのかな。なぜこう語りかけられておられるのか。子供にとっては親の思いというのは測れません。理解できないところもあるんですが、言っておられる方は私たちのことを愛してくれてるから、自分のことを愛してくれてるから、大切に思ってくれてるから、聞こう、従おう、聞いてみよう、従ってみよう、今はわからないけれど自分のことを、あるいは教会のことをよくよく知っておられる方が言うのだから、そこの道をたどってみよう。たどっていく中に、一つ一つその場に立って、分かっていく。立った場所から見える場所がある。立った場所から見える場所がある。完成図は神様が持っている。従うというのは、それを言っておられる方に権威があるからです。このことを言っておられる方に権威があるから従うんです。この権威が逆転してしまうと、私たちにとって神様の啓示というものは何の役にも立たなくなってしまいます。ただ私たちは自分の見た光に従って本気で生きているかどうかということにかかっているのではないかと思います。3番目には、啓示の中を歩む祝福です。啓示の中を歩む祝福。伝道に対するパウロの情熱は、人間的な熱心から来ているものではありませんでした。もし人間的な熱心から来ているのであれば、やがて枯渇していきます。また、恐れがやってきたり、いろんな状況に襲われながら途絶えてしまう。でもパウロはそれを人間的な情熱で行っているのではなかった。天からの光によって神の国に対する見方、本質が変えられたから。そしてそこで語られたイエス様の言葉、私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのうちに私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためであるという、イエス様ご自身の言葉のうちに示された天からの啓示のゆえでした。パウロは自分の身に起きたこのことを語るたびにですね、あのダマスコ途上、一日たりとも忘れたことがなかったと思います。自分の存在というものを考えたのではないか、そう思うんです。彼の宣教への情熱の源はすべてここにありました。天からの啓示。パウロは博学でした。でも彼の生涯の転換というのはこの博学からは得ることができなかったんです。彼は努力しました、考えました、一生懸命従いました。でもそこからは一つも生きた命を得ることができなかった。試作を積み重ねた結果ではなかったんです。すなわち秩序立てて、考えて進めること、あるいは物の道理をたどって考えることによって彼はこれを受けたのではないんです。試作の中ではどうあがいても正しいメシア理解というものは生まれなかったんです。救いの本質に関しても的外れの理解しか得られませんでした。パウロの正しい福音理解は天からの光に突然出会って地に倒された時から始まったんです。それまでパウロが生きるよりどころとしていた古い思想であるとか信仰であるとか誤った神様への熱心の一切がこの一瞬のうちに倒されていったんです。神様の祝福を新しく受け取ろう、新しく経験する 時に起こってくるのは、人は必ず一度自分自身が自己破産するということを通らなければならないように思うんです。自己破産。何も持っていないというだけではありません。これからどうしていいかわからない。あるいはもうお手上げだ。自分が自分に対してもうお手上げだという自己破産。それを通らせられるようにこう思うんですね。大なり小なり。そういうところを通りながら私たちはイエス様のこの御業というもの、イエス様どういう方であるかということを私たちの内側に刻まれてきていると思います。砕かれるということ、自分で自分を砕くことはできません。神様が砕かれるその手の中で、私たちはこのパウロが地に伏したように、またエリアがもう無理だと投げ出したように、その先に神様のなそうとしておられるところに従っていくということが、私たちの中に、鍛錬されていくのではないかと思うんです。人間は上からの恵みと力によって生まれるのでなければ、神の国について理解することができません。パウロは上から、つまり天から圧倒的な力と啓示によって生まれ変わって、そして新しく生きる方向を神様からいただいたんです。神様はそのようね、同じ方ですから、私たちにも、私たちの人生にもそのようなことをされているんです。私たちの人生も作り変えてくださいました。そして本来神様の側で私たちに持っておられる計画、使命を私たちに掲示してくださるというんです。ヘブンリービジョン、ヘブンリービジョン、天の幻です。ある人にはパウロのような方法で、そのことを与えられるかもしれません。またある人には見かけに合わせて、成長の度合いに合わせて少しずつ見せてくださるということも、そういう方法も取られるかもしれません。これは個人のだけでなくて、教会もそうであると思うんですね。教会も、教会を形作っている私たち個人個人がの在り方というものが、教会の在り方になっていくからです。まあ、今朝この中にですね、いろんな方がおられると思います。最近身の回りで起こった出来事を通して、何か神様は自分に語っているんではないかなと感じながら、この礼拝の場にいらっしゃる方もいると思います。またずっと祈って求めていることがあるけれども、そのことを本当に、祈りがあるんですという、求めて祈っておられることがあるという方がいらっしゃると思います。あるいは神様からの語りかけ、促しをいただいているけれども、一歩踏み出せずにいる、決断できずにいるという方もおられるかもしれません。今朝この祈りの中でですね、共に聞いていきたいと思います。私たちの祈りをサポートして導いてくださる聖霊様は、この礼拝の場におられます。今朝言葉で聞きましたけれども、神様は生きてこの場所におられるから、その方に直接私たちが祈りを捧げて聞く中に、神様は何かその求めの中に分かるように教えてくださると信じます。そしてそのことをはっきりと握らせていただきましょう。啓示を成し遂げていく力が、またそのはっきりと見せていただけるように、そしてそれが私たち、またこの尾上聖愛教会に注がれるように、今みんなで祈りたいと思います。視野の狭い私たちの視界というものを、フルサイズで働かれる神様のサイズにまで広げていただいて、今祈りましょう。信仰が必要です。受け取るには信仰が必要です。今皆さんその場でお立ちいただけるでしょうか。しばらく声を上げて、この場所におられる方に、一人ではなくて この場所におられる方に今尋ね求めていきましょう。今しばらくそれぞれ声を上げて、祈っていきましょう。ハレルヤイエス様、感謝いたします。あなたが導いてくださり、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤイエス様、ハレルヤ主よ、あなたを仰ぎます。聖霊様、あなたを求めます。あなたしか求めます。どうぞ導いてください。ハレルヤ、おいしえ様、どうぞあなたが語ってください。求めていることがあります。渇きがあります。あーしえ様、あなたは何かを流しを持って語ってはならないか、そのことを知っています。どうぞ教えてください。天からの啓示を握らせてください。天からの啓示に背かず歩むと、そのことをあなたが教えてくださって感謝します。イエス様、あなたは生きて働いておられます。この場所で私たちに、この礼拝の場ではっきりと私たちにご自身を表しておられます。ハレルヤ主、あなたに目を上げます。あなたに心を向けます。イエス様、またそれを妨げているものをどうぞ取り除いてください。主、ハレルヤ。イエス様、あなたがこの教会をここまで運んでくださったことを感謝します。ハレルヤ。さらに前進していくときにあなたがおいできますから、どうぞ教えてください。導いてください。御言葉によって一つにし、御霊によって私たちを導き運んでください。主、お願いいたします。ハレルヤ。聖霊様、どうぞこのところで私たちの彼を教えてください。聖霊様、どうぞ望んでください。主、ハレルヤ。主、細き御声をエリアが聞いたり、私たちにもこの朝聞かせてください。また求め続けさせてください。啓示に中歩む祝福を私たちに味わわせてください。啓示に従う唯一の道を歩ませてください。主、ハレルヤ。ハレルヤ。愛する天のお父様、天からの啓示に背かず、このパウロの告白をもって今朝御言葉を分かち合いました。本当に波乱万丈の歩みの中にあったパウロ、聖書から私たちは読むことができます。でもそこにある告白は、天からの啓示に背かず、それは天からいただいたパウロに対してのビジョンでした。神様の幻でした。その啓示に背かず歩み続けるところに大いなる祝福があるということ、それはこの地上で味わうことができるか、天の御国に帰って味わうことができるか、それは分からないです。主イエス様、あなたは確かに私たちにその啓示を持ってこの朝もご自身を表してくださっていることを感謝します。啓示に従う唯一の道を私たちに歩ませてください。神様の御旨を知り続けたいと願います。そしてまたその啓示の中を歩む祝福を味合わせてください。それは歩んだものでなければ、辿ったものだければなければ、わからないことかもしれません。主イエス様、この朝どうぞお一人お一人が今置かれている状況の中で、何か神様私に語っておられるのではないか、そう感じているならば、そこに留まり続けて求め続けることができるように助けてください。またすでに祈って求めているものがあるけれども、それをはっきりと握らせてくださいという方、その祈りの中にも主よ、あなたがはっきりと握らせてくださいますように助けを与えてください。すでにそれをもらっているけれども、確信して進むことができない、その一歩を踏み出せないという方に、あなたはその踏み出す力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、私たちはあなたの御跡を踏んでついていきたいのです。主イエス様、どうぞあなたがその御手で運んでください。諦めることなく、私たちの視界の狭さにそれが阻まれることなく、主が権威を持って私たちを導いてくださるから、そのご愛とその身思いに聞き従うことを教えてください。そのあなたの手の中に私たちの生涯も、またこの教会の将来もあることを感謝します。主イエス様、御霊は一つ、真理は一つです。今この街道に集っている私たち全てのものの上に、あなたが同じその御霊を注いでくださいますように望んでください。あなたを愛する、あなたの教会を愛する愛で今私たちを満たしてください。その先にあなたがご計画してくださっていることを握らせてください。 感謝します。イエス様、あなたがその恵みの中に私たちをこの朝も置いてくださっていることを心から感謝し、また兄弟姉妹が捧げられた祈りに合わせてこの祈りをイエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご着席ください。
主の御声がもっともっと聞こえるようになるように聖餐式を通して整えていただきたいと思います。これは主イエスキリストが最後の晩餐の席でお尋ねくださったものです。目の前のパンを取り上げて弟子たちに仰せになりました。これはあなた様のために裂かれる私の体である。またご当主の杯を手にして仰せになりました。これは多くの人々の罪の許しのために私の流す血である。迫り来る十字架の死を指してその意味を弟子たちの心に刻みつけるためでした。この聖餐式に預かることによって罪人となる私たちに注がれたキリストの愛を噛みしめ味わいます。そして主と自分との関係を確かめます。ですからその意味をわきまえてふさわしい心でこの式に臨みたいと思います。信仰を告白して洗礼を受けておられる方は大教会の方もどうぞご了承預かってください。マナーの方はどうぞ。